定例会臨時会の概要ピックアップ第5回定例会を9月5日から26日までの22日間開催し、一般会計補正予算条例の一部改正等の市長提出議案31件を審議しました。そのうち市長提出議案1件令和3年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定については慎重審議のため閉会中の継続審査となりました。周南市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例制定全会一致で可決。9月定例会本議案は地方公務員法等の改正に伴い職員の定年の引き上げ等に関し、関係条例を整備するものです。企画総務委員会での審査。質問。管理職が役職定年を迎えた後、給与はそれまでの7割程度とし、係長級に公認させるとのことだが、それは国が定めた全国統一的なものか。答え。地方公務員法の改正で、国の状況を勘案しながら役職定年制を導入し、管理職は公認させるよう定めることになっている。本市で言えば、課長補佐級以上の職員が管理職手当の対象となっているので、それが適用されない役職の最上位である係長級に公認することになる。質問。部長であった職員が役職定年によって、いきなり係長になるというのはいかがなものか。これまでの業績に見合った役職名にできないか。答え。係長級とは言ったが、あくまで階級としての話であって、役職定年した職員が係長になるというわけではない。役職名については現在検討中だが、これまでの経験やスキルを生かし、若手の育成や、現役の管理職のフォローなど重要な職務を担ってもらいたいと考えているので、それらを踏まえた役職名としたい。質問。本件に関して2つの職員組合からの合意は十分に得られているのか。答え。2つの職員組合と3月に合同で勉強会を開催した後、それぞれの組合と3回ずつ交渉を行っており、理解をいただいている。質問、職員からはどのような意見があったか。答え、60歳以降、どのように働いていくか不安であるとの意見や、60歳以上の職員を受け入れる側の職場からも不安の声を聞いている。そういったところは十分配慮しながら、人事運営していかなければならないと考えている。委員会審査結果、全会一致で可決。動産の買い入れについて、高規格救急自動車、全会一致で可決。9月定例会、本議案は、東消防署に配備している高規格救急自動車の老朽化に伴い、更新配備するもので、条件付き一般競争入札の結果、買い入れ金額、3795万円で山口トヨタ自動車株式会社と契約しようとするものです。企画総務委員会での審査。質問。消防車両には様々な仕様の車両があるが、車種によって応札業者の数に違いはあるのか。答え。消防車両には小型車、中型車、大型車と複数の種類があり、車種により、応札業者の数に違いが出ることはある。例えば、消防ポンプ自動車等の入札に参加する場合は、車両が故障した際に、県内で速やかに修理やポンプのテストが行える工場等を有することという条件を付しているが、高規格救急自動車にはその条件はないなど、条件に違いがあるため、応札業者の数にも差異があるものと考えている。質問、半導体不足等で納品に時間がかかる状況だと聞くが、この高規格救急自動車の納期はいつか。 答え、納入期限を令和5年2月17日としており、請負業者に確認したところ、この納期に間に合うものと聞いている。質問、今後の更新予定の備品についても納期に不安はないか。答え、納期については今後も社会情勢を注視しつつ、納入業者とも情報共有をしながら進めていきたい。委員会審査結果、全会一致で可決。動産の買い入れについて、小型動力ポンプ付き積載車、全会一致で可決、9月定例会。本議案は、熊毛地域の第一分団、上市紀子及び串ヶ浜地区の第12分団、串ヶ浜紀子に配備している小型動力ポンプ付き積載車の老朽化に伴い更新配備するもので、条件付き一般競争入札の結果、買入金額2618万円で株式会社初田山口と契約しようとするものです。企画総務委員会での審査。質問、これまでの車両と比べてアップグレードした機能や性能はあるのか。答え、新たに四輪駆動車としており、悪地での走行性が向上している。また、小型動力ポンプについても、ポンプの等級を B2級に上げているので、より円滑に強力な放水が可能になるものと考えている。質問、現在使用している小型動力ポンプ付き積載車に積んでいる小型動力ポンプは、更新後はどうなるのか。答え、他の消防団で同様の小型動力ポンプを使っている場合もあるので、故障時の部品取りに役立てている。委員会審査結果、全会一致で可決。工事請負契約の一部を変更、古川跨線橋整備事業に伴う排水路移設工事、全会一致で可決。9月定例会、本議案は当初の想定と異なる土質が確認されたことに伴う建構施工にかかる高野板圧入機の機種の変更により、契約金額を752万9500円増額するものです。環境建設委員会での審査。質問、この増額はすべて機械のリース料か、どのくらいの期間使うのか。答え、機械のリース料、労務費、トラッククレーンの用意など、もろもろ含めての増額変更である。期間は2週間程度である。質問、工期に与える影響はないと認識してよいか。また、全体の工事で同じような懸念が想定されるような事態にはなっていないか。答え、2週間程度の遅れは生じるが、工期内完了を目指している。事業全体に対する工期への影響は今のところないと考えている。委員会審査結果、全会一致で可決。周陽環境整備組合の解散、財産処分、事務の承継に関する協議、全会一致で可決。9月定例会、本議案は令和5年3月31日限りで、周陽環境整備組合を解散すること、及び解散に伴う財産処分と、事務の承継について、岩国市及び和木町と協議するため、議決を求めるものです。環境建設委員会での審査。質問、周陽環境整備センター、施設整備等基金の残高は？答え、4億5000万円の基金を用意しているが、解体の工事及びそれに伴う設計委託等を含めて、合計約3億8000万円が支出される予定であり、差し引きの基金残高は約8000万円である。質問、協議書の中にこれまで組合から排出した廃棄物について排出者としての応分の責務を負うとの一文が入っている意味は、将来的にそうしたものが出てきた場合を想定してのものか。答え、 周洋環境整備組合の設立から解散までの間に排出された廃棄物すべての最終処分を意味しており、例えば公害健康被害保障法で納付が義務付けられている汚染不可量付加金というものがあり、そうしたものも対象になるということで挙げている。質問、協議書の応分の責務を負うというのは、今までの負担割合において賠償責任なりを負うということまで意味していると理解してよいか。答え、その通りである。委員会審査結果、全会一致で可決。令和3年度モーターボート競争事業会計決算の認定、剰余金の処分、全会一致で可決。9月定例会。予算決算委員会での審査。質問、売上が減少した要因は？答え、グレードレースの開催日数が6日間減ったことが売上の減少に一番大きく影響したと分析している。質問、売上が減少した大きな要因は前年度より開催日数が少なかったことかもしれないが、無観客だったものが有観客になったり、電話投票が減ったりと状況の変化があるが、今後どのようにしていくべきか分析はしているか。答え、プレミアム G1 や SG はなかなか毎年開催できるものではないが、他上の例を見てもこれらを事情で開催できれば売上が増加し、できなければ減少する傾向にある。ボートレース徳山では、令和4年度には、周年 G1 を一つ、G2 を一つ開催する。また、令和5年度には、SG のグランドチャンピオン競争を開催する予定なので、令和4年度よりも、さらに令和5年度の売上が上がることを期待している。質問、例えば花火大会の開催など、社会貢献や地元還元について、何か考えているのか。答え、来年度はボートレース徳山が開設70周年の年であり、また市政施行20周年の年でもある。この記念となる年に SG のグランドチャンピオン競争も来るということで、地域を盛り上げるために何かできないか事業局内で検討しているところである。また社会貢献という意味では、アソラボの開催日数の増についてできる限り対応していき、地域の方をはじめ多くの方に喜んでいただけるよう実施していきたい。委員会での討論。賛成討論。来年度は市政20周年、ボートレース徳山の開設から70年という節目の年である。現在剰余金等38億円が見込めるとのことなので、次の5点について考えてもらいたい。1点目は、ボートのファンに対するサービスアップを図ってもらいたい。2点目は、市民への還元ということを考えてもらいたい。3点目は、周南公立大学へ積極的に関わってもらいたい。4点目は、今の時代、国内外でウクライナのような状況が発生する可能性もあるので、学童児童疎開の一つの場として、そういう面も考えてもらいたい。5点目は、境谷を掘り、備蓄、防災のシェルターとし、それと同時に、緑地公園等でも、そのような面でのシェルター作りを一つでも、二つでも、今から行ってほしい。モーターボート競争、事業会計の剰余金に関しては、以上5点の検討及び実施のために、少しでも使ってもらいたい。一般会計への繰出金38億円について大いに評価をする。この繰出金で子育て支援、学校の教育環境の充実がさらに進んでいくことを期待する。委員会審査結果、全会一致で決算について認定、剰余金の処分について可決。令和3年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定。 11月臨時会、9月定例会で上程され、閉会中に審査を行ったものです。審査の結果、予算決算委員会としての意見を付し、賛成多数で認定しました。付した意見は次の通りです。予算決算委員会として、付す意見、抜粋。一般会計、全体、地域振興部は、4課2室、15支所、29市民センターを所管し、正職員116名、会計年度任用職員等を含めると、243名が所属する部署である。所管が広範囲になりすぎているのではないか。市全体的に組織機構の見直しをすべきである。シティプロモーション事業費、関係人口拡大に資するオンラインイベントでは、相談者も増加するなど大いに評価できるが、事業の目的が移住促進なのか、観光客増なのか、ふるさと納税増なのか、わかりにくい。ターゲットを絞って取り組むべきである。今後各目標における進捗度がわかるような指標を設定すべきである。ICT 利活用推進事業費。令和3年度は、周陽・砥石地区をモデル地区に選定し、地域の課題抽出まで進められたとのことだが、コンサルタントへの調査委託料995万5千円の支出に対する1年間の成果が明確ではない。今後、スマートシティの取り組みをどう進めていくのか、その費用対効果について精緻な検証をすべきである。最上施設管理事業費、一部事務組合負担金、最上分。令和3年度の最上利用状況は、新南洋最上で619件、鹿野最上で49件、お屋敷山最上で1309件となっている。お屋敷山最上の管理運営の負担割合は、旧徳山地域、旧熊毛地域、下松市、光市の人口割となっているが、このままの状態で一部事務組合構成団体が有料化となれば、本市にとって大変な問題を抱えることとなる。新南洋斎場と鹿野斎場の無料化は今後も継続されたい。動物園管理運営事業費、動物園飼育事業費、動物園魅力向上推進事業費、動物園リニューアル事業費、動物園リニューアル事業費、繰越免許費。動物園は本市の観光の大きな柱である。リニューアル事業の半ばだが、一定規模の整備が進んできたことから、宣伝費を十分確保し、SNS やテレビを使った PR などに加え、動線誘導など多彩な取り組みを進めるべきである。また、全国多市の動物園との交流、研修等を通じて、管理部門、飼育部門ともにさらなるスキルアップを図り、来園者の増加を目指すべきである。法定外公共物管理事業費、道路維持。法定外公共物管理事業費、河川維持。自治会による法定外公共物の維持管理に対する支援については、原材料費の支給に加えて、令和2年度から工事費の補助金の支給もするようになったが、実際にはさほど活用されていない。その理由として、地元自治会の負担の重さが考えられることから、併用できるよう検討すべきである。文化会館整備事業費。令和3年度に予定された改修工事は計画通り進み完了した。また、開館40周年を迎えるにあたり、令和5年度から大規模な改修計画が策定されるとのことである。大ホール内での2階への移動手段が階段しかないなど、改善の要望も多いことから、ユニバーサルデザインを取り入れた誰もが使いやすい会館となるよう整備に努めるべきである。